難民ナウのお時間です。皆さんお元気ですか？難民ナウのお時間がやってまいりました。本日の相手は私、相田勝也です。難民問題を天気予報のようにをコンセプトにお届けしている難民ナウ、本日はシリアに思いを馳せ続けるということで、今年ずっと続けています、シリア支援団体サダーカ代表の、田村正文さんへのインタビューを行わせていただきます。現在、ヨルダンの首都アンマンにおられる田村さんと、つながっていますので、早速呼びかけてみたいと思います。もしもし田村さん聞こえますでしょうか？
はい、聞こえます。あ、
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
田村さん、今日お聞きしたいのはですね、ニュースでそのシリアの中での大きな都市アレッポでそのいよいよ政府軍が、ほぼ制圧したんだというふうなニュースがですね、今日は2016年の12月の14日の朝日本時間なんですけれども、そういうニュースが、流れてきているわけですが、そういう状況の中で今田村さんの周りでどういうことが起こっているのかっていうことを教えていただきたいと思うんですけれども。
そうですね、僕が知っているシリアの中の友人たち、それから、シリアから逃れた友人たち、話をしていても、本当に普通のシリアの人たちが感じているのは、勝ったとか負けたとかですね、もうそんなことよりも、やっぱりこう、どうしたら安定した生活に戻れるのか、本当につい先日、一昨日ですね、話したシリア南部の都市の友人の村に住んでる友人なんかも、もうとにかく今望むことは紛争の前の生活に戻ることだ。もちろんそれは非常に難しいことだし、現実的ではないのかもしれないけれども、でもとにかく安定した生活に戻りたい、そういうふうにやっぱり今もこうとうとうと語るんですよね。ですから今回のそのアレッポでのその制圧ないですね、この暴力の連鎖が終わっていくという流れが、もしそのシリアの人たちの帰還ですね、それから少しでも安定した生活っていうところに、つながっていくのであれば、僕としては、とにかくそのまず暴力がやっぱ止まらないと、こう何もそこから始まっていかない、なんとかしてこうそのそこをですね、暴力が終わっていくような形になるように、とにかく願っています。
今田村さんがその、暴力が止まることをシリアの国内にこう暮らしておられる友人も望んでおられる、でもそれはすごく難しいことだがっていうお話がありましたけれども、その暴力がどのように止まるのかっていうことでですね、そのそもそものところに目を向けてちょっと向けてみたいんですけど、田村さんどう思われますでしょうか？
これはシリアのことだけでは、シリアの背景の話だけではないのかもしれないんですが、少なくとも僕の友人なんかも、やはりそのシリアでそのまさに自由を求めて求めた人たちが、もちろんさまざまな理由があるんですが、その国外に今もう逃れていると、で国内に残っている、僕の友人なんかは、その非常にもう厳しい生活を送り、彼女はまだマシなんですが、その本当に都市農村部に住む人たちは、日々食べていくものに、日々の暖を取るのに厳しい、でさえも厳しい生活を送っている、にも、その中でその自由を求めた若者たちがもうほぼ全て今外に出てしまって、でそこからそのさらにひたすら自由を求め続けている。でそれに対してその彼女は非常にこう苦しい気持ちになると、その個人が求める本当に自由がですね、その全体としてのその自由なのかというところは、 に彼女は非常にこう強く問いかけをしている、そんな実は話も最近シリアの中の友人と話をしてた時に聞こえてきたんですね。
うん、そうしたことをですね、その今の話印象に残るんですけど、その自分の求める自由が他の人の求める自由と同じなんだっていうふうに思ってしまう、そこをそれってこう日常の生活なんかでもこう小さなレベルでは目にする、もしくはこう耳にすることでもあるように思うんです。でそれを乗り越えるために田村さんや田村さんの周りにいらっしゃる方はやっぱり対話が大事っていうふうに思われているっていう、そういうことになるんですかね。
そうですね、本当にまさにその通りですね。まあ、日常生活や僕ら の, その社会の中には当然対立というのはもう常日頃からあることで、
うん、
十人十色さまざまな意見を持っている、
はい、
価値観を持っているのが常ですから、
はい、
対立は、まあ、あってしかるべきというか、それがまあ社会であり人間社会なんだろうと。ただそれがその暴力をですね伴う、はい、そして人を傷つけたり傷つけられたり傷つけ合ったりする、
はい、
そういう状態になってしまうとやっぱり人間はやっぱり盲目になってしまう、あるいは思わぬ方向に行ってしまう、
うん、
そういうことがもうこのシリアもそうですけども、歴史の中ですでに証明を確実にされているわけですよね、
うん、
そうすると、まあ、そういうその対立であったりその、はい、したものがその暴力を伴わないような形にしていくことっていうのは、はい、多分の方法の一つが対話なのかなと。やっぱり対話の場所を設けていく、
はい、
今ちょうど、まあ、僕らもそのシリアはヘネットワークという仲間とグループを作って、
はい、
シリア人同士の、あるいはシリア人と日本人 の, その対話の場所をまず設けていこうと、
うん、
そういう試みを増しているわけなんですが、
はい、
まあ、そういった場所をとにかく設けていくことで、
はい、
仮にといいますかですね、そのシリアの紛争がこう終わっていた時に、
はい、
確実にあるそのシリア人同士のわだかまりであったり、
うん、
そういったものをこう少しでもこう解消していきながら、
うん、
もうその暴力ではない方向でどうその自分たちの求める、まあ、それが自由なのか、権利なのか、まあ、様々な求めるものがあると思うんですが、そういうものをどうこう全体の利益として考えていけるのか、そういうその対話の場所をこう一緒に作っていきたいなというふうに思っているんですね。
うん、田村さん、もう一つお聞きしたいんですけど、まあ、今もお話が出てきた暴力であるとかですね、その中でそれを乗り越えるための対話を行っていったりとか、そういうことが進んでいく一方でですね、今こうシリア国内に暮らしている方、また田村さんのいらっしゃるそのヨルダンで暮らしているそのシリアの方々の緊張感とかですね、もしくはこうストレスとか疲れとかっても極限状態に、まあ、以前からお聞きしていることではありますけど、あると思うんですけど、そうした中でその田村さん の, 周りにこう、まあ、日本からもいろんな方がこう行かれて、そのアロマセラピーで、まあ、その人を癒そうとされているような取り組みもあるっていうふうに聞いたんですけれども、そうしたことのこう可能性とか、そうしたことに田村さんもこう立ち会われてお感じになったことって あれば教えていただきたいなというふうに思うんですけど。
そうですね、やっぱり5年6年続いてくると、
はい、
本当に人間の限界というか、
うん、
自分の親戚の死であったり、それは、まあ、戦争、直接的な紛争によってでもありますけども、やはり病気になるって、それでお金がなくて手術が受けられない、
はい、
要するにその助けられないわけですね、
はい、
で結局まあ、死をこう容認してしまうというか、
うん、
何もできないそのという無力感なんかもおそらく僕の最近友人のやはり義理のお姉さんが亡くなったという方がいますけれども、
はい、
そういった方なんかは非常にこうショックを受けて、
はい、
非常にこう強く落ち込まれている。で子供さんも大学受験を控えていて、
はい、
なんとかしてこう海外に行きたいんだけれども誰も、まあ、助けてくれない、
うん、
そんな中でこう必死にお金だけは貯めようと必死にこう働いたりですね、
はい、
でこうそうやって日々の生活を送って、やっぱりものすごい大きなストレスとものすごい大きなプレッシャーがあるのかな、はい、まあ、そういった人たちにこうあのまさにその友人がアロマセラピーのようなことや音楽療法なんかをですね、こう家庭訪問しながらやって、で本当こう血圧があのちょっとあるあのマッサージをしただけで血圧が20下がったとかですね、あ、まあ、さっきもそういった話を実はちょっと聞いていたんですけども、
はい、
あのだから少しでもまあそういったねこうリラックスというか、うん、少し力を抜ける機会が、うん、あったらなっていうのは本当に思いますね、
うん、いや田村さんありがとうございます。本当に今日のお話を聞いてですね、改めてそのもう暴力の連鎖がもう本当に一日も早く終わってほしいというふうにもう祈る気持ちをまた新たにしました。田村さん、また今年はおそらくこれで日本とヨルダンを結んでのインタビューは最後になると思うんですけど、また引き続きどうぞよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございます。
本日はヨルダンの首都アンマンに在住のシリア支援団体サダーカの代表田村雅文さんにお話をお伺いしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。お相手は相田克也でした。